青空 FM 第19回目、第19回目もゲストにりょうさんをお呼びしています。りょうさん、よろしくお願いします。はい。まあ、2回連続なんですけど、まあ、ここから聞く人もいるかもしれないんで、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。Twitter ですね、VTRYO という名前で、活動してます。株式会社まつりかという会社で、ウェブエンジニアをしながら、最近採用窓口も始めました。なので、エンジニアの方が、まつりかに応募すると、私が待ってできます。という感じでやってます。で、ポッドキャストとかブログとか、あとイベントの主催、まあ、転職 LT っていうのをやってたりします。で、なんか転職したいとか、転職のノウハウ知りたいぞっていう人がいたら、ぜひ Twitter チェックしてみてください。はい。
はい。ありがとうございます。前回18回目は、主に声優とかアニメの話を、まあ、趣味話を中心にやったんですけど、まあ、今回も引き続き趣味話ということで、まあ、ちょっと、トピックというか、いくつかあるんですけど、まあ、まずはゲームからやっていこうかなと思います。で、ゲームについては、どんな感じだったんですかね、ざっくり。
はい、父も母もゲームが好きで、うん、母親はファミコン、初代ファミコンを、買ったりして、うん、まあ、マリオやったりとか、うん、で、父親はプレイステーション。うん、で、僕はもう幼稚園とか買うくらいにもうすでに家のステーションが。
ああ、そうなんですね。幼稚園か。
したんで、僕は朝起きれなくて、
はいはいはい、
学校なり幼稚園なり行くのに、どうしても朝起きれなくて、うん、目覚ましにゲームやって。で、なんとか行ってたりして、だから朝なんか6時半とかに起きて朝ゲームやって学校行くと普通にやって、うん、まあ、そんな感じでちっちゃい頃からゲームがあって、で、まあ、プレイステーションも1,2,3,4は普通にあったし、うん、ニンテンドーペーサーとゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームキューブ、ゲームキューブ、ゲームボーイアドバンス、アドバンス SP、Wii、DS、あとスイッチみたいなのが、出ますね。結構何でも、PSP とかもあったし、Wii とかもあったし。
すごい、いい家庭だな
やってました。まあ、親がゲーム好きだからかなり寛容だった。っていうのと、まあ、あとゲームやった分ちゃんと勉強なりするみたいなところも思ってたんで、全然、なんか時間の制限もなく、
お
ー、
素晴らしい。
なかなって思いますね。
いやー、ほんと、1時間じゃ、クリスタルタワーとか全部登れなかったりしますからね、ほ
ん
とにね。
1時間って、なんか、5分ぐらいの体感しかない。1時間までだよって言われて、何も進まねえよ。
いや、ほんとほんと。なるほど、そっか、幼稚園でプレステっていうのもまたちょっと今、世代を感じちゃいましたけど、うん、最初にやったゲーム、まあ覚えてる限りでいいんですけど、
はいはい、
何だったんですかね。
最初何だったのか、でも本格的にやり出したのはサルベッチュ。
あー、なるほど、サルベッチュか。はいはいはい。
ペル君とか、スペクターとかが出て、で、まさか同じくらいにチョコボレーシングって。
まあ、はいはいはいはい。
僕 FF とかやったことないですけど、ね、チョコボレーシングだけ持ってて、何のキャラかわからなかった。チョコボとか、なんだっけ、ドラグーンとかは知ってて、
あ、はいはい、
元何なのみたいな。FF でやってて、FF やったことないなと。
なるほど。
ビッグタイトル逆に僕やってなくて、
ドラ
クエもやったことないし、FF、
はいはい、
もやったことないし、キングダムハーツみたいなのやったことなくて、まあ、多分それはファンタジーが苦手というのが、もともとあって、まあ、それでちょファンタジーじゃないのかって言ったら、
まあ、
ファンタジーですけど。
チョコレーシングもって言われちゃそうなんですけど、まあまあまあ。
まあ、思考性としては、
はいはいはい。
は
い、そっかなるほどな、サルゲッチュとか、そうなんですね。ファミコン家にあったっておっしゃってましたけど、ファミコンのゲームはあんまりやってなかったですか？
スーパーファミコンと、あと64は友達の家でめちゃくちゃやってました。当時そのスーファミと64は、スーファミはちょっともう遅いけど、後期ですけど、まあ友達が64とスーファミ持ってる人がいて、そこで初めてスマブラをプレイするなどありましたね。
大体、64だとやっぱり、スマブラとか、あと、007、ゴールデンアイとか、
ドンキーコングかな。
ああ、はいはいはい。マリオパーティーとかもあったのかな。
はい。はい、あとは、バンジョーとか完全にゴ
ール。ああ、はいはいはい。難しいですね。なるほど。
バンジョーは完全にトラウマ化しましたけど。
あれ、難しかったんですよ。
難しいし、死んだら怖いです。
ああ、そう。
魔女とかが怖い。
へえ、そうか、名前だけしか見てないかもしれない。
あとは、プレイステーションもあったんで、クラッシュバンディック。
うん、ああ、はいはいはい。
とか、なってたな。
そっか、じゃああんまり RPG とかはやってない感じで、まあアクションが多いって感じなんです
ね。PC 一番多いのポケモンかな。
ああ、そうか、そうか。
金とか銀の世代。
ああ、そっか。赤、緑の世代じゃないです
ね。赤、緑のは、なんか、後々買ったみたいな感じで。金、銀がもう一番世代。鳳凰とか。
はい、はい、はい。
うん。あれ、なんだっけ、あの、エンティとか出てきたの、うん、金、銀だった。
うん。
そうそう。なんか、
うん。だった気がする。僕、もなんか、大人になってから金をやり直したりとかしてたんで。ポケモンはずっと初代の赤しかやってなくて、ちょっと、意外と続きがいっぱい出たから、追いつくためにやんなきゃなと思って、エメラルドぐらいで実は止まってるんですけど、ちょっと続きやりたいなと思いつつやれてないですね。
ね、小学校、
うん、
中学校、高校くらいまではゲームやってましたね。まあ小学校の一番その前世がロックマイルで、
うん、
あと僕らの対応とか、
うんうんうん、
で、ロックマイクズシリーズ全部持ってて、
お
ー、なんか DS になって終わりになるまでも、
うんうんうん、いやーエグゼはいいゲームでしたね。もうめちゃめちゃやってました。
うん、3が好きだったんですよ。
3か、うん。
スタイルチェンジが、
はいはいはい、はい、
2でスタイルチェンジがあって、うんうんうん、でその次が3だったんですけど、うん、なので2で始まったスタイルチェンジ。
うん、
にこう、アレンジを加えたのが3だったんで、すっごい最高傑作だったなと思いますね。
うん、エグゼ3はまだ、あれですよね、2本出る感じじゃない、レッドサーンとかブルームーンとかでしたっけ
?3 から2本出るん
です。あ、でしたっけ、
ブラックとホワイトって形で出て、僕は
そのブラック、あ、ほんとほんと、ブラックとホワイトか。
ブラックでシャドウスタイルってのがあって、
うんうんうん、
それがもうすごい好きで、ずっとシャドウスタイルでやってて、今、未だに、たまに起動したりとか。そのぐらい。
そうですね。僕もあんまり記憶が定かじゃないんですけど、ガッツスタイルとかだったかな、うん、結構連射をするとか、火力で押すみたいなのが好きで、僕の兄もすごいエグゼが好きで一緒にやってたんですけど、うん、兄は結構シールドタイプだったんで、うん、結構、バスターを反射するみたいな感じで、ものすごい相性が悪くて、一応その、火力で押すタイプも、シールドブレイクみたいなことができたりするんですけど、その前の準備段階で弾かれて、みたいなことが多くて、なんか、ひたすら砲丸を投げるみたいな、ゲーム投げたりとか、そんな感じでした、
ね。懐かしい。
砲丸とかありましたよね。
うん、
あと、プログラムアドバンスっていうのがあって、はいはい、チップとかを特定の、順番とかだったのかな、種類とかで集めると、あと、なんだっけな、ドリームソードみたいなのありましたっけ？
ソード、ワイドソード、ロングソード。
ありましたよね。
同じアルファベットのチップは一緒に組み込めるんですけど、うんうんうん、まあそれで別のチップをこう順番にかつ、特定の種類で
入
れると、
うん、
そのプログラムアドバンス、
うん。
まあ大技っていうか必殺技みたいなのがありました。それで、IT 用語を覚えたせ
いで。あ、確かに。そっか。
でもなんか、プラグインって意味違うじゃん。うんうん、後々。違うじゃん、これと。
そもそも、エグゼっていうのも、エグゼファイルのエグゼから多分来てると思うんで。
実行ファイルなんだっていうことを、後々実行プログラム知って、
うんうん、
はーみたいな。
ちょっと、エグゼからは外れちゃいますけど、グリッドマンっていう、アニメを最近やってたと思って、あれ昔特撮でやってたんだけど、
うん、
特撮でやってた頃のグリッドマン、まあ今もそうだと思うんですけど、設定的にはその、電脳ワールドみたいな、電子世界みたいなところで戦うみたいな感じなんで、結構子供ながらに、お、こういう感じか、みたいなのがありましたね。結構そのエグゼの世界観だと、敵がその、なんていうんですかね、ウイルスプログラムみたいなとかだったりして、あと、ワールド3、って名前だったかな。WWW って、
う
ん、W が3つ並んだあの組織名があって、敵の組織、悪の組織みたいな感じなんですけど、もうね、ネットから世界を支配するみたいな、うん、もう、いかにもな感じなんですけど、ウイルスを使ってやるみたいな感じがあって。
うん、あれすごい先進的だったなって思いました。なんかロックマンシリーズっていろいろあって、うんうん、ロックマンシリーズがまずあって、うん、その後にロックマンゼロがいたり、ロックマン X があって、うん、そのうちの二つにロックマンエグゼがあって、うん、でロックマンエグゼの、なんだろう、設定が結構、秀逸というか、面白くて、科学者のお父さんの息子の光ネットってい
う
男の子がいて、で、その人がパーソナルターミナルっていう、まあ今でいうスマホみたいなのを持ってい て、その中に実行プログラム、今で言う Siri みたいな、秘書プログラムみたいなのが入ってて、
うん、
でその秘書プログラムが6万アイクで、
うん、
で、まあ、それぞれ1人、1つ、そのペットっていう、そのパーソナルターミナルを略してペットっていうんですけど、うん、ペットを1人1つ持ってて、でみんなそれぞれ、ナビっていう、ナビと呼ぶ秘書みたいなプログラムがいて、
うん、
で、そのナビにも人格があって、うん、で、それをオペレーションする、持ち主と、で、さっき言ったチップっていうのが、その実行ファイルのナビに、まあ、拡張機能ですよね。
うん。
拡張機能、例えば、ソードを使うとか、キャノンを使うみたいなのが、まあ、チップで、こう、拡張できるみたいな世界観で、あれを、なんだろう、15、6年前やってて、
うん、
それぞれ一つ、なんだろう、スマホみたいな端末を持つようになるみたいなところも、ああ、すごい未来的だったんだな、って、未だに思いますね。最初なんかロックマンエグゼ1とかだと、プラグインで、ロックマンを電脳世界に送り込むときに、有線で、途中から赤外線になって、なんかどんどん時代に先駆けてて、
あれ面白かった。
もう最近もう赤外線すら古いですけど、こんな感じで、結構先進的な話とかワクワクしたって思うし、
子供ながらにその相棒がいる感がすごい良くて、うん、で、自分、主人公とその相棒っていうのももちろんいいんですけど、その、まあ、そのゲーム内の、まあ、リアルというか、世界の、うん、まあ、いわゆる小学校の友達とかもいて、で、またその友達にまた相棒がいて、みたいな、うん、あの感じがすごい良かったですよね。
そうなんです。
うん、
で、しかも、ウイルスと戦うなんで、
うん、
自分がデリートされる可能性があるわけですよ。
うんうんうん、
で、まあ、ウイルスに打ち負けると、うん、そのナビは、うん、ネットナビは完全消滅でデリートされる、
うんうん。
で、こう、本当に負けてデリートされるナビとかいたじゃないですか。
うんうんうん、
そういうのなんか、本当に大切な人を失ったようなエピソードとかもあって、たり、で、そもそもロックマン自体が、もともと人間のプログラムだったっていう、
うん、
その光ネットの、
うん、
実はお兄ちゃんって、うん、光サイトっていう男の子が、うん、何らかの理由で亡くなって、
うん、
でも、そのままお父さん科学者だったんで、光サイトのデータを移植して、
うん、
光ネットのペットとかナビに解剖にしたっていうか、
うん、
本当はそこは兄弟の絆が実はあるみたいな。
うんうん
こんな胸圧展開あるかみたいな、
うん。そうなんですよね。それがしかも、ワンでその話だったんですよね。
そうそう。
なんでも、1からかなり完成度が高くて、うん、結構子供向けっぽい感じ、うん、まあ見た目も結構そんな感じだったんですけど、うん、いや、普通に大人がやっても泣けるみたいな、うん、いい話なんですよね。
脚本もしっかりしてたし、やっぱ、さすがだな
ぁ、
ロックタイトルになるだけやっぱありましたね。
そうなんですよね。結構、そのさっきロックマンシリーズがあってって話の文脈もそうなんですけど、エグゼとしては結構、シリーズとしては結構後の方に出てきた、
うん、
ゲームなので、今までのシリーズのキャラクターとかが結構出てくる。まあ、まさにロックマンとかそうなんですけど、うん、ロールちゃんとか、ガッツマンとか、あと、本家のロックマンシリーズじゃない、
うん、
その、さっき言った X とか、うん、ゼロとか、あとロックマンダッシュからも結構キャラが出てきてて、そのあたりすごい、お祭り感じゃないんですけど、うん、ロックマン好きな人には結構刺さるんですよね。で、お遊びというか、開発者のお遊び的なところもちょっとあったりして、
うん、
ヒグレさんっていう、
はい、
ヒグレアっていう、チップ、その、まあ、そのゲーム内でいうショップみたいなのを経営している人がいるんですけど、まあ、実はこれ、カプコンの社員の人に、モデルがいたりとかして、たまに宣伝とかでヒグレさんとして出てきたりする人だったりするんですけど、まあ、そういうのもあったりとかして、結構そういうところが面白かったですね。
そのチップを買うにも、
うん、
ヒグレアでそのガチャを回す。
あ、そうですね。
ガチャの精神があんなに昔からあるってい
う
のは、いいな。
うんうんうん、
まあコレクション、チップもコレクションの人が、やっぱコレクターがいて、
う
ん、で集めるのが好きな人はそっちでも楽しめるし、アクションが好きな人はバトルでも楽しめるし、脚本もちゃんとしてるんで脚本も楽しめるし、結構すごかった。
そうなんですよね。もう今つい、ウィキペディアで、エグゼを見てしまって、黙りそうになるって感じだったんですけど。
ロックマンゼロもやってました。
ああ、ゼロ、ゼロ、あれガチガチのアクションゲームでしょ？
完全に 2D の、もう横スクロール
で、 かなり難しい部類のゲームだと思った。大丈夫でした
ですね。とても小学生が全クリできるレベル感ではない。ロックマン X もやってて、で、ロックマン X6 ぐらいが多分世代なんですけど、ゼロとロックマンが、両方ダブルヒーローで変えられるんです
よ。あ、はいはいはい。
あれも超難しかったです。絶対できないじゃん。で、ロックマン、その X6 とか X5 とかは、ロックマンがゼロのソードを使いたいです
よ。あ、はいはい。
ゼロが死んだみたいな。で、ゼロのソードを引き継いでロックマンみたいな感じやって、なんかその設定も、ね、やつだなとか思うな。
そうなんですよね。僕は世代的にはやっぱり X4 ぐらいが一番刺さった時で、結構その、なんだろう、より X とゼロの話が結構包括されるというか、なんか、悪い奴が出てきたから戦うぜっていうのが結構3ぐらいまでの話で、ちょいちょいそのゼロの出生はみたいな話があったんですけど、4ぐらいから結構それがメインになったところもあって、そういう流れがあって、やっぱゼロを、ロックマンゼロをアドバンスでやると結構グッとくるものがあったりして、ゼロは本当難しかったですからね。ただ、ゲームとしては本当めちゃめちゃいいゲームで、まあそのアクションも面白いとかっていうのもあるんですけど、曲がすごい良くて、ゼロシリーズはすごい曲がいいんですよね。
曲の良いゲームで、完全に僕の中で圧倒的なソニックアドベンチャー2バトル。
あ、バトルですね。はい、なるほど。
ソニックアドベンチャー2のバトル。
はいはいはい、
2があって、2バトルって書いてたんですけど、僕が買ったのは2バトルですね。もうだから、どのステージの曲も本当に素晴らしくて、未だにその聞くぐらい、乗りたい時は、なんか、エスケープシティとか、名前がいろいろついてるやつをステージの名前。で、最後マソニックっていうハリネズミが、ハリネズミが、こう、なんであんなに走るのかわかるんですけど、音速で走れるっていう設定で、で、音速で走りながら、こう、街をバーッと走って抜け出すみたいなゲームがもう昔からあって、それがゲームキューブ版の2バトルであるんですけど、音の名曲の良さと、あと、絶妙なアクションの気持ちよさとか、なんか、ぬるぬる動いたりするのもあるんですけど、その2バトルは本当、ぬるぬるとカタカタのこう間というか、人がプレイしてて一番気持ちいいところを2バトルがあって、で、ストーリーもすごい良くて、マソニックのライバル的な感じでシャドウっていう黒いハリネズミがいて、でその人は、割と出世が難しくて、なんか姫様とかがいるけど、姫様と別れになってるとか。で、なんか最後、最終話の時に、マリアっていうシャドウが、その守っていたお姫様がいて、で、それを宇宙で、よくある敵、名前忘れた。
敵の名前か。
メガネかけた。
あ、エッグマン？
あ、そう、エッグマンっていう、まあ、毎回言われてた敵がいるんですけど、エッグマン、まあ、アンパンマンにバイキンマン的なポジションの人で、そのエッグマンとシャドウとソニックが最後手を組んで地球を守らないことになるんですけど、もう本当そこの BGM マジで最高なんですよ。それが本当に良くて、で、ストーリーも、もう全員共闘して一時休戦で、一旦地球を守らなきゃいけないってなって、でそこの話も、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。ソニックとシャドウって金色に。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい、はい。
金色のスーパーソニックですか、スーパーソニック状態になって、シャドウとソニックをこう交代しながら操作して、あ、そうそう倒す。で、動いてる最中もその名曲がかかりながら、で、ソニックとシャドウも喋りながら、字幕が出て喋りながら、頼んだとか、今だとかって、やるんですよ。で、それも操作性も抜群の良さがあって、こんな作品もう二度とないわっていうぐらい。
いや、そうなんですよね。今、アドベンチャー2バトルが、どんなんだったかなって思ってたんです
けど。ライブ&ラン。
そうですね。このリバンドランっていうのが本当にいい曲で、そう、アドベンチャー2バトルで、もともとドリキャスでソニックアドベンチャー1とアドベンチャー2が出てて、でそのゲームキューブ移植版がアドベンチャー2バトル で、僕はドリキャスで実は両方ともやってて、ドリキャスで多分自分でこれ面白そうって買った初のゲームぐらいが多分アドベンチャー、ソニックアドベンチャーで、その最初に言ってた、街、そのアドベンチャー2のオープニングって、 ソニックがなんでか捕まるっていうところから始まるっていうオープニングで、で、その、護送されているというか、飛行機かなんかに手錠をかけられて、どっかに連れて行かれるところから始まるんですけど、まあ、飛行機乗ってるより走った方が早いわ、つって。ソニックが飛行機から飛び降りて、その街から逃げ出すっていうのがオープニングステージなんですよね。うん、でそこで流れる曲が Escape from the City っていう曲で、うん、またこれがめちゃめちゃかっこいい曲で、
はい、
アドベンチャーシリーズの曲って、すごい、有名なギタリストとか、海外で有名なギタリストとかを呼んで、すごい、ロック、メタル調の、ほんとめっちゃかっこいい曲が流れるんですよね。
うん、
で、さっきりょうさんが熱く語ってくれた、処刑用 BGM じゃないですけど、すごくいいところで主題歌が流れるっていう、コテコテの演出なんですけど、
うん、
いや、これがめちゃめちゃほんといいんですよね。
ちょっともう今流していいですか？
いいんじゃないですか？途中だし。ちょっとだけね。
ちょっとだけ、エスケープのその、
うん。うん。
これが、オープニングの最初の第一ステージで来るんですけど、うんう
ん、いや、なかなかこの曲で始まるゲームないですよ。
これで始まって、そのさっき言った、リブアンドラン、
うん、
本当に最高、ちょっとそれも一瞬流したい。
うん、
もうラスボスなんで、もうこれ終わったらもう、なんだろう、
うん、
全部終わりっていう。
うんうん、
状態じゃないですか。
うん、
これで、なんだろう、なんか、すっごいでっかい怪物じゃないですか、
うんうんうん、
これをソニックとシャドウが共闘して、
うん、
もう金色の状態でやる。もう、こんな気持ちいいな、
うん、そうなんですよね。結構、アドベンチャー1とかだと、今までのソニックっぽい感じで、マイクマンが出てきて悪いことしてみたいな話だったんですけど、実はさっき言ったように、その、エッグマンも協力するみたいなところが、シーンがあったりして、最初は結構、ヒーローチーム、カオスチームみたいな感じで、で、カオスエメラルドかなっていうのが、ソニックの世界にあって、まあ、それを奪い合うみたいな感じなんですけど、本当そこの、さっきりょうさんに言ってもらったストーリーの流れが本当良くて、めっちゃ面白いっすよね。
いやー、ボソニックについて語れてよかった
ですね。アドベンチャー2のドリキャス版が出た時に、
はい、
20周年とかだったのかな、ソニックが。うん、で、ちょうど限定版とか出てて、それにサントラとかついてて、もうゲームの曲入ってて、めちゃめちゃ良かったっすね。
そうそう。テイルズかな、
うんうん、
テイルズって
説明
のとかですけど、声当てた人が死んじゃった、
ね。あ、うん、そうなんですね。
はい。川上智子だった
か。あ、そっか、そうなんだ。
で、亡くなっちゃって声は途中で変わっちゃったんですけど、うん、もう川上智子さんもすごい、声優界では、
うんうん、
有名な人だったんで、あれ、川上智子だったの？
今、サジェストにはそう出てきた。
あ、出てますね。
うん。
うん、
はい、もう7年ぐらい前か。
そう、それだから結構ソニックシリーズは、あれでも出てこない。
あれ違う？あ、やべ、テイルズ・オブ・ディスニーの
方
で引っかかったかも。
テイルズか。川上智子じゃないか。マイルス・テイルス・バウアーっていう。
そうなんですよね。名前がちょっと覚えづらいっていう。
声を当てた人が。あ、ちょっと違う。
あ、違います
ね。違いましたね。なんだか急に辞めたから。川上智子さんが亡くなったのは事実です。
うん。それは事実、
はい。で、テイルスを当ててる人は川上智子さんじゃなくて、うん、まあ、いろんな人がゲームにそれぞれ当ててます。
多分、当時、子供を、子役で出てたから、
変わったの？
うん、後になっちゃうとっていうのあるのかもしれない。あ、広橋亮とかやってたんだ。
なるほど。じゃあ、僕の顔は全然違ったんで。
うん。
失礼しました、という感
じで。まあ、あるあるですね。
はい、ね、ソニック好きなんだよ。ソニック X ってい
う
アニメ
だった
。
うん、うん、うん。
で、こう、ずっとやってて、ソニック X 面白かったな。第1話がもうめちゃくちゃかっこよくて、ソニックが。もう、たまんないですね。オープニングも良かったし、エンディングも良かったし。はい。
うん、
話になっちゃうんで。こうが気にして。
いやいや、別に、ポッドキャストは話が広がるのは全然いいと思いますよ。
なんで、ゲームキューブは超世代ですね。
うん、ゲームキューブは多分知らないと思うんですけど、一番ハマった、一番ハマったゲームってゲームキューブだと、ファンタシースターオンラインっていうネットゲームになっちゃうんで、うん、あそこはちょっと横置いといて、オフラインのゲームで普通にやってたのが、 ガチャホースっていうゲームがあって、多分ご存知ないと思うんですけど、なんていうかな、ある種トイストーリーみたいな感じで、おもちゃが動くようになるみたいな世界観なんですけど、そのおもちゃが、なんか宇宙から、その地球に攻めてきた悪い奴がいて、そいつを追っかけてきた奴みたいな感じで、で、その小学校の裏山に隕石がみたいな、確かそんな話から始まって、その子供と一緒に悪い奴らを倒すみたいな感じのゲームで、すごい、対戦が面白くて、いろんなキャラクターがいて、自分でそのチームというか、軍団みたいのを組んで、コスト上限あるんで、まあその中でいろんなやつを使い分けてみたいなゲームだったんですけど、まあそれがすんごい面白くて、一部通いでめちゃめちゃ流行ったんですけど、カプコンのゲームなんですけど、全然宣伝をしてなくて、カプコンが。それが原因であんまり売れなくて、でもめちゃめちゃいいゲームで、やってる人はみんな神ゲー神ゲーって言ってたんですけど、ちょっとプレミアついちゃうくらいあんま売れなくて、ちょっと残念だったなっていうのを今、ゲームキューブの話をしてて思い出しました。
プレミアついてるソフトといえば、僕もゲームキューブ版でプレミアつく、カービィのエアライド。
ああ、エアライドも言いますよね。
出て、本当にいい作品で、これは絶対売れないぞって思ってたら、やっぱりプレミアついて、やっぱそうだよな。あんなにいいのはもう、なかなかカービィシリーズも、カービィシリーズもずっとやってたんですけど、みたいな。
そうなんですよね。エアライドはちょっとレースっぽさがあったんで、やってなくて、アクション系のカービィは大体やれてるんですけど。
そうそう。エアライドは面白いところで、空を飛べるんですよ。で、またドラグーンかなんか、すごいパーツ集めると、スマブラでも出てくるんですけど、羽が生えてて、バーってなってるんですって。それを集めて乗ると、何がすごいかっていうのは、フリー、エリアみたいなのが、まあ、バトル、レースってバトルゾーン、破壊した者たちみたいなところがあって、そこを、なんだろう、ゲームキューブのあの、レベル感で、自由に飛べるような。
ああ、はいはいはい。
で、それ超楽しくて、オープンワールドじゃないけど、限りなく、世界のギリギリまで飛べるっていうことが、もう、すごい楽しかったなと思って。
いやー、エアライドは本当、曲もいいって言いますし、好きな人多いっすよね。
なんか、メモリーカードを、メモリーのメモリーカードを久々に見ると、16KB。こんな少なかったけどね。
結構ちっちゃいですよね、ゲームキューブの。もの自体もちっちゃくて、メモリーカードも。懐かしいですね。なるほどなぁ。そうなんですよね。ゲームキューブは結構、最近リメイクが発表されたんですけど、まあ、ファイナルファンタジーなんで多分ご存知ないと思うんですけど、クリスタルコロニクルっていうシリーズがあって、俺はめちゃめちゃ神ゲーで、4人とかでやる前提の RPG、まあアクション RPG みたいな感じで。で、ゲームキューブとアドバンスを繋ぐんですよ。で、アドバンスにマップとか出て、それを見ながらこうやって操作するみたいな感じを、4人とかでやれて、はい、当時オンラインは対応してなかったんで、家に集まってやるみたいな感じなんですけど。
確かに、ゲームボーイアドバンスのケーブルって、うん、配線みたいにして、今じゃ考えられないですけど、全部こう、なんだ、P2P で、有線と有線を繋ぎまくって。
当時、アドバンスまではまだ、あれあったんですよね。有線で、Wi-Fi 使ってみたいなのはなかったんですよね。
SP ぐらいで、なんか、急にこういう、なんか、コネクタを挿すみたいな感じのが、ワイヤレスっぽいものが出てきたけど、別、
赤外線だったのかな、
赤外線です。
でし、
あの、赤外線はゲームボーイカラーぐらいから
っ、ね、あったでしょ、ね、そっか。
もうなんかもうこんなぴったりこうやってくっつけないと赤外線はもうゲームボーイではできなくて、ポケモンの交換か。
あ、はいはいはい。
赤外線でやってたと思うんですけど。
昔、ガラケーで電話帳交換するときにこう、やる。あんな感じでしたね。
あれももう伝わんないだろうな。
赤外線どこってやる。あ、俺の端末ここみたいな。
ここな、背中見せたらここなんだよとか。
俺先なんだよね、みたいな。
あれもでもなんかこう、女子とやるときにこう、
ああ、
いるかみたいな。まあ、その話はまた多分、違う回で、やりの話にな
る。ガラケーの話をする回があるのかな。ちょっと話ずれちゃいますけど、ポッドキャストで話をしたい話で、そのインターネット老人会の話をしたいみたいなのがあって、そういうのもちょっといつかやりたいですね。なるほど。意外とゲームの話いけるな。
もうそろそろトピック
いきますか。じゃあ、最後に一個だけ、なんか今までやってきたゲームで、 なんかこれが一番楽しかったなとか思える深いなみたいな、あれば。
パワープロですね。
あ、パワープロなんですか、うん、
パワープロが長いです、ね。まあ、ソシャゲほとんどやらないですけど、パワープロだけやってて。
うん、ああ、そうなんですね。
で、もうパワープロだけやっててっていうのも、うん、もうだいぶ過去というか、
うん、
去年ぐらいまではめちゃくちゃやってたんですよ、パワープロ。
うん、
アプリがあるんですけど、
うん、
ある時から急にログインもしなくなってしまって。
ああ。ありますよね。
育成ゲームなんですけど、
うん、
育成の期間が1時間ぐらいで終わ
る、うんうん、
選手一人作って、あとはこう自分のチームに組み込んで、なんか、ホームラン競ったりとかするんですけど、
うんうん、
パワープロ君ポケットっていうのが、DS とかで出てたんですけど、うんうん、パワープロ君の、テレビゲームのパワープロ君と違って、パワープロ君ポケットって半分ギャルゲーなんで、
うんうんうん、
まあ、主人公のこと、彼女になることのストーリーが深い。
うんうんうんうん
ですよ。それが、ね、まあ、結局僕ラブコメが好きだから、ポケットの方が刺さるみたいな。
あれですよね。パワポケってやつですよね。
パワポケ。
はいはい。アウトドア FM でも、ジャレミーさんから、
うん、
ジャレミーさんの回で、なんかパワポケについて語る回があった気がしますね。
パワポケは結構、人間の描写が深いので、
うんうん、
ヒロインでもバッドエンドだよ。
うん、うん。
バッドエンドはもう悲しすぎてもう見たくなくて、なるべくハッピーエンド。
結構、ネット界隈でも有名になるくらい、打つというか、
吹、う
ん、っ飛んだシナリオが多いですよね。
で、最初は、パワープロ甲子園っていう、
うんうん、
パワーポケでもあって、パワープロ甲子園っていうのがあって、それが一番好きで、
うん、
2002年くらいのゲームなんですけど、
うんうん、
なんか2018年くらいのやつな
ん
ですよ、
うん。
ずっと。ね、面白いのが、ペナントとかじゃなくて、ただ甲子園を目指すために、うん監督モードと選手モードで、
はいはいはい、
で選手モードにすると自分が主人公になって、
うん、
全選手を自分で操作できる。
ああ、はい、はいはいはい。
で全試合できるしかも。でそれがすごい面白くてなんか8回からやりますかとか、うん、1回からやりますかって選べるんですけど、もうめちゃくちゃ強くして自分だけ操作するにしてホームランしまくるとかもできるし、ピッチャーにしてバッターの能力も高めたり、二刀流作ったりとかもできる、
うん
うん、結構自由度が高くて、そのパワープロ甲子園なんか、超好きだったっていう。はい、って感じで、パワープロはすごいやってました
。なるほど。いや、まさかのパワープロで、そうなんだ。なんか、アニメ、まあ、サブカル好きだと、はい、結構野球はあんまりみたいな人多いじゃないですか。録画がずれたみたいな話があった
り。巨人だけやる。
なるほど、そうなんですね。
僕野球はやっぱ、アナチュミツルも好きだし。
ああ、そっか。
なんで、野球漫画も超見てたんです
。意外と、そうなんですね。野球にも理解があって。
あ、そうなんですね。でも逆にサッカーに理解ないです。
ああ、そうなん
ですね。ワールドカップとか、
あ
渋谷が荒れるからみたいな。
ああ、なるほど。実は昔、少年野球と少年サッカーを実は両方やってて、小学校の頃6年間サッカーやってたりとか、その後野球も始めたりとかしてたり、実は経験はあるんですけど、あまりハマりはしなかった。そういう意味で言えばハマりはしなかったなっていうのがあります。なるほど。じゃあちょっと次のトピック行ってみますか。バイクっていう話でトピックもらったんですけど、あれですよね、まあ、事前にいただいてた、どこにも書いていただいたんですけど、ハンドルネームで VTR、うん、まあ、VT りょうさんになってるじゃないですか。
う
ん、もう VTR っていわゆるバイクの名前なんですよね。
そうですね。VTR250 っていうバイクをずっと持ってて、
うん、
で、名前その VTRYO って VT りょ
う
って呼んでくれるんですけど、まあ、りょ
う
っていう名前と VTR の R が重なってたんで、くっつけた。
うん
うんうんだけなんですけど、もともとハンドルネーム全然関係なくて、知らないラジオってラジオに、ポッドキャストに出るときに、
うんうんうん
まあ、名前あった方がいいなと思って、つけたんですけど、うん、その段階で実は VTRYO っていうドメインを取ってブログやって、
うんうん、
名前より先にドメインをもうすでに、ドメインの名前にしちゃおうと思って、
うん、
で、まあ、意外と使い勝手いいので、
うん、
そのまま使ってるんですけど、もともとバイクの名前ですね。ツイッターのヘッダーがバイクの言ったんですけど、
うんうん、
それのバイクに。
VTR はどこの、ホンダでしたっけ？
ホンダの、そうですね、V ツインエンジンを積んでる、
うんうんうん、
V ツイン系のバイクなんですけど、超優等生です。壊れないし、
フ
レームもいいし、フレームが、銀色のフレームがあるんですけど、
うんうん、
それが結構で。
ツインのバイク？4気筒？
いや、そんなにないです。2発かな。
ああ、2気筒で、あれか、4サイクルか。
うん。UL インジェクションとか。
うんうんうん。
チョークとかもない。
あれですか、セルでエンジンかける、キックですか。
あ、キックもない。あ、もう、セルで。
なるほど。
うん、
いいっすね、バイク。
うん、
今も乗ってるんですか。
あ、乗ってます、同じの。
どのあたりまで走りに行くんですか。
一番遠かったのは北海道に。
おお。
9日間。
うん。
で、半分以上雨だったんですけど、土砂降りの中、稚内まで。
へぇ、
その日、なんか、やっぱ一日の距離がすげえ良くて、で、雨降ってるんですごい持ってかないですよ、体力。で、その中で、その稚内まで行った時が、一日400キロ走って、だいぶしんどい。ですよね。なんか、疲れすぎて、だんだん感覚なくなってくるのが、結構怖くて。
ぼーっとしちゃったりするんですよね。
止まってくださいって言って。止めて、なんか、5人ぐらいで走った。
ああ、はい、はい。
もう半分こっち、右目でこう閉じてて、で、もうすごい真っ直ぐだから、深いとって。
そうなんですよね。
やばい、ここだと、倒れると思って、もう、端に止めて、バーンって、根っこ、大の字に転がって、休憩したという思い出が。
いやー、すごいなー。下道、あ、まあ、でも高速か。高速で北海道まで行ったって感じですよね。
大洗まで行って、フェリーで苫小牧まで乗ってったんで、苫小牧、北海道上陸後は苫小牧に乗って札幌に行って、なんだろう。最初でも、着いたの夜だった
ん
ですよ。で、東京組が僕ともう一人と、で、関西組が4人。
うわぁ、
あと上海と。
上海
上海に出張してたやつが、
すげえな。
昼下がわざと戻ってきて、北海道なんとかしていて、で、関西組の一番遠くて山口です。
山口
山口からまず三重の港まで来て、三重から、わーってこう、
なるほど。
土葬の方がどっかに着いて、で、関西組と東京組が交流した時の夜だったんで、苫小牧の道の駅があるんですけど、そこで野宿して最初
に
入りました。
すごいっすね。じゃあ、野宿ってことはキャンプ、テント張ってみたいな。
そうですね。最初道の駅のベンチを借りてみたんで、キャンプもせず、ただ、寝袋の中に入って、
はいはいはい、
その完全野宿で、で、翌日からはもうキャンプだったんですけど、土砂降りだった。火が起きないんですよ。
雨のキャンプは辛いですね。
僕、キャンプ慣れてなくて、で、ほぼ初めて状態だったんで、他の人が全員登山部だった
ん
です、同じ大学の。で、僕は初めて会う人もその時いて、で、東京組の人と友達だったんで、その東京組の人とが、なんだろう、大学時代の友人、バイク乗って、そ
う
か、僕だけこう、違う、くくりで入ったんですけど、全然よくしてもらって、いろいろ教えてもらって、辛すぎて2日目の、キャンプ準備中に気絶を仕掛けたんですけど、疲れすぎて。
そのままね、そんなった時に。
なんか、こう、倒れたので、寝てた、超怖かった。で、10連休くらい使って、北海道から一番遠いですね。結局、総走行距離3800キロとか。
わー、すごいですね。
走りました。
へー、それどれぐらい前の話なんですか？
2年前かな。
意外と最近ですね。
そうですね。と、人間になって4年目なんですけど、最初の会社はブラックだったんで休みになって、で、転職した時の会社夏休みは長かったですよ。
連
休と合わせて10連休になる。
あ、はいはいはい。
もしかね。で、そこで行きましたね。
いやー、いいっすねー。バイク、結構、運転してるのはやっぱ楽しくて、そのバイクいじるのも結構楽しいんですけど。
もう僕はあんまいじんないですね。
ああ、そうなんですね。
物理の工作が苦手で。
あ、はい、はい。
先は不器用なんですけど、結果何も改造できなくて、友達が詳しい人がいて。
ああ、はい、はい。
全員一緒になってやったら、それ何してか全然だから。
そうなんですよね。僕の父はすごい、ほんとバイクが大好きで、もう、定年して60後半なんですけど、今でも、バイク2台持ってて、ガンガン乗ってるんですけど、ヤマハの SRX600 っていう、単気筒の600cc のエンジンと、バイクと、あと、ビューエルだったかな、ハーレーに買収されたのかな、もともと、多分メーカー違ったと思うんですけど、今は多分ハーレーから出てる、ビューエルっていう、なんだ、ジャンルじゃなくて、まあそういうシリーズのバイクがあって、2台乗ってて。特に SRX600 はもうめちゃめちゃ昔のバイクで、その父から見て、父の 要は僕らですよね。私の子供よりも付き合いが長いバイクで。なんでもう40年とか多分乗ってるはずなんですよ。40年、50年ぐらい乗ってて。
はい、
ただ、サビ一つなくてめちゃめちゃ綺麗な
バイク
で、もう手入れてないとかないってぐらいカスタマイズされてて。普通に自分でエンジンを下ろして家の中持ってきて、ワイヤーブラシで磨いて塗装しますみたいなこともやってたりしてるぐらいで。そうなんですよね。なんで、ネジ一本取ってもめちゃめちゃこだわってて、この青いのがいいんだよとか言いながら、ネジが売ってなくてさ、みたいなことをよく言ってて。
うん。フロアに、夏代さんっていうフランジェンの方が。
ああ、はいはい、夏代さん。漫画
漫画を書かれて
インフラ女子の日常。
そうそう。
はいはいはい。
で、あの方はバイクの、
山の、そうですね、
オフロードに乗ってるんですけど、旦那さんもが、多分そういう、
お
仕事されてて、で、夏代さん自身も高専だったんで、その工業系とかバイクとか、車大好きで、それで一回話があったことがあって。
へぇ、いいっすね。僕は学生、高校生の頃、その父の影響でバイク乗り始めて、ただ、まだその、普通免許とか取るほどお金もなくて、まあ、原付から入ったんですけど、当時その、原付っていうと、スクーターのイメージが強いじゃないですか。まあ、じゃなかったらカブみたいな、蕎麦屋の出前みたいな感じだったんですけど、何台かそれっぽい原付バイクっていうのもあって、50cc で。で、僕、ホンダの NS1 っていうバイクに乗ってて、見た目結構フルカウルのレーサーっぽい感じなんですけど、まあ、カウルの中見るとスカスカで、50cc のちっちゃいエンジンが乗ってて、ただ一応ミッションで、マニュアルでギアが変えられるっていうバイクで、結構そこは本格的で、で、スターターもキックしかついてなくて、乗るたびに蹴って、エンジンかけてみたいな感じだったんですけど、一時ずっとそれでバイク乗ってた時期があって、で、友人も、その時千葉に住んでたんですけど、近くに住んでた友人もバイク結構好きで、マグナ50って、ちょっとアメリカンっぽいバイクとか乗ってる友人とかいて、一緒にちょっと、そうですね、ツーリング行ったりとか、当時ホンダとか結構そういうバイク出してて、NSR っていう、そのレーサーレプリカみたいなの50とかも出してたりして、結構いじったりするのも楽しくて、まあ原付って30キロ制限だったりするんですけど、まあちょっと手加えると60ぐらいまでは普通に出るんで、まあ山道とか走るときは結構そんな感じでやってたりとか、なるべくメンテナンスも自分でやるとかも結構やってましたね。懐かしい。
50だと、ホンダのその N1 だけじゃなくて、ヤマハの TZR50 とか。
ああ、そう
なんですね。かっこいいじゃないですか。あれも 50cc とは思えないけど、やっぱり、なんかスカスカだと思うんですけど、積んでエンジンが、
ああ、はいはいはい。
見た目はもうフルカ
ー。確かに。
レーサーレプリカみたいな顔して。
NS1 もこんな感じでしたね。そう。結構、やっぱタイヤが細いんですよね、50なんで。
原付は原付だなって感じ。
でも一応その、ブレーキも、ディスクブレーキついてて、あれじゃないですよね。ドラムブレーキとかじゃなくて、ついてて。TZR はちょっとわかんないですけど、NS1 とかは普通はタンクがあるところの、乗るところの前の部分がガパって開いて、そこにメットが入れたりとかしてたんですよね。ケースとかになってて。なんで、今でも結構バイクとか車、好きなのは好きで、ちょっとそのいじったりとかなかなか、税金とか高いんで、やれてないっていうのはあるんですけど、ちょっと前に話題になった話で、元コンポか。元コンポの、なんで、新古品っていうんですかね、その箱付きで、オークションに出て、なんか40、50万したみたいな話があったりしたんですけど、そうなんですよね。元コンポとかすごい大好きで。
元コンポ説明が難しいですけど、僕は絵は出てるんですけど。
折り畳みバイクですよね。
もうほんとハンドルがただのこう、鉄の棒
み
た
いな。
なんか見た目、カセットテープみたいな感じ。
そうですね。でっかいラジカセみたいな。
ラジカセの上に曲がって、
そうそうそう。
特殊な、形ですけど。
四角い箱みたいなやつに。
これバイクかよっていう、
タイヤとエンジンがなんかついてるみたいな感じのところから、ガシャって感じでハンドルが出てきて、グイって感じでシートを出してるみたいな。この擬音の嵐。ちょっとリンク貼っとくんで、
後
で。
おもちゃみたいな。
そうそうそう。
で、プレミアがついてるんですけどね。
で、ちょっとアニメ話になっちゃうんですけど、昔逮捕しちゃうぞっていう、アニメがあって、これ、 警察の話の、
うん、
アニメだったんですけど、これの、に出てくる車が、パトカーが、うん、ホンダのトゥデイっていう車で、
はい、
でこの後部座席というか後ろに、この元コンポを積んでるっていう話で、うん、当時めちゃめちゃ憧れてたんですよね。うん、一応その警察車両なんで、パトランプがついてる、うん、改造してあったりとか、白黒で塗装してあったりとかして。
そう、当時のパトカーが、うん、この車種だったのか。
うん、逮捕シャドウオリジナルだと思いますけど、
ああ
多分 K では、あ、今でも K のやつあんのかな、
なんか昔のパトカーってこんな
感
じかな、
うん。トゥデイかどうかはちょっとわかんないですけど、なんで、結構、まあ、ミーハーですけど、
うん、
車もし買うんだったら、今でも一応中古品買えるんで、うん、ホンダのトゥデイ欲しいなとか、あとこれもアニメネタっちゃアニメネタですけど、シティハンターとかで乗ってた、うん、車、
うん、
で、あ、ミニクーパーかな、
ね。
昔のミニクーパーとかが、いいなとかあったりして、うん、もしそういう車を買う機会があったり、カスタマイズする気になれば、うん、そのあたりをちょっとやりたいなとか思ったりしますね。
そうですね、バイク。やっぱレンタルできる時代なんで。
ああ、はいはいはい。
バイクレンタルしてもいいな。僕、大型免許持ってるんで。
ああ、そうなんですね。
ハーレーと僕は外に置かせる。
うん。
大型いいな。サーキットよく行ってて。
うん。
まあ、レースはしないですけど、
あ、はいはい、
走行会みたいなのがよく毎年あって、うん、大学生の頃なんか、2、3回毎年行ってたんですよ。
うん。
千葉の袖ヶ浦にサーキット。
はいはいはいはい。
そこに行った時に、やっぱ、市場、会みたいなこともやってくれて、うん、ホンダが開催する走行会だったね、
うん。
ホンダのでっかいバイク、
うん、
CBR ですね、
はい、
アフリカの、
はいはい、
まあ、GT、元 GT とかが使う、
うん、
タイプの、ゴツゴツのやつとかを回してもらったりして、
うん、
サーキットだから、もうまさに一番パフォーマンスが出る場所で、
うんうんうん、
そのリッター級の CBR1000 に乗った時に、もうあまりにも素晴らしすぎて、
うん
これはやべえと。買うとも相当500万ぐらい。
いやー、そうなんですよね。タバイクは高いですからね。
ああ、これ無理だなって。今僕乗ったやつは学生の二十歳の時に買って、60万ぐらいのローンになったんですけど、
うん
うん、まあ、60万、600万じゃもう全然違うなと思って。
いやー、そうなんですよね。
サーキット本当に楽しかったですね。
そうなんですよね。GSX とか、ハヤブサとか、うん、刀とか乗りたいですよね。刀はリッターじゃなかったかな、とか乗りたいですよね。
刀1000は。
ありましたっけ？
リッターの方が確か本家。
うん。
刀250だっけ今や
か。うん、なんか7班のイメージがあって。
ああ、多分そっちもあるか。1000、あ、1000ないかも。なんか、そうなんですよね。
そうなんですよね。バイクもいいっすよね。
うん。教習所とかもなんかに。
でも僕もバイクの大型取りに行こうって思った時期が一瞬あって、当時 SIR だったんで、
はい、
仕事の忙しさに負けていかなかったんですけど。いやー、そうっすね。
学生の時間があるときに、そう言ってました
ね。なるほど。今、この、最近でもいいし、まあ、この先でいいんですけど、バイクでここ行ってみたいな、みたいなとこあったりします？
あー、もう北海道行っちゃったんで、
うん、
割と夢だったんですよね。
ああ、そうなんですね。
まあ、聖地なんで。
はいはいはい。
ここ行ったらもう、あとはって感じですけど、まあなんか、沢田山根さん
ってい
うの、
はいはいはい、
本書いてる方にお会いした時に、
うん、
ダムはいいぞってすごい
言
って、
うんうん、
でダムとバイクの相性はすごい、
ね、ああ、確かに確かに。
話を聞いて、まあダム一回行ってみたいなと思って、一番うちは近いなところに、相模原、見合わせたのかな。
はいはいはい、はい。
本田近いんで、一回そこ、暖かくなったら行こう
か
なって。冬はさすがに行き
ない。なんか、ダムも、ダムマイスターだったかなんだか、あるらしいじゃないですか。沢渡さんとか、あと、べっころもちチャンネルだったかな、べこさんとか確か、
はい、あ、そうですね。
ダム好きだった
りするとか、
うん、
ダム好き。
ダム好きがまた一人増えるかもしれない。まあですね、僕の父は今、千葉の実家にいるんで、千葉市の結構外れ、房総半島の、まあ、なんだろう。真ん中の、
うん、
まあ、ちょっと上の方に住んでるって感じなんですけど。はい、なんで、その、房総半島はやっぱ南まで行って、
うん、
立山とか、
うん、
下の方に結構行って。
はい、
で、あのあたりやっぱ山がすごいあって、うん、で、抜けたらそのまま海になって、
うん、
海でうまい海鮮を食って帰ってくるみたいな。うん、で、 お土産は大体、以下の一夜無償買ってくるみたいな。本人がイカが好きだからっていうのもあるんですけど。っていうのを結構やってますね。
僕も海鮮丼食いにだけ、千葉のあの、
キサラ。
手前かな、う
ん、はいはいはい。うん、
キミツとか
ね。はいはい。
もしこのぐらい。
ツとかあの辺ですか
ね。はい。行ったりとか、あと、伊豆高原って、
うんうん、
神奈川、
うんうんうん、
伊豆高原って場所があるんですけど、うん、伊豆高原ビールっていうレストランがあって、そこで飯食うだけに行くと、普通にありますね。毎年一回絶対行ってるんですけど、もう、漁師飯って言って、
はいはいはい、
丼ぶりにご飯パンパンに詰めて、
はいはいはい、
押しつぶして売ってるんですよ。で、その上に、なんかマグロとか、
はいはいはい、
イクラとかを、
うんうん、
こうタワーみた
いな、うんうん、
漫画の
山盛り、
山盛りや、あんな感じでネタを持っていくんですよ。で、そこに、こう、温泉卵と、
うんうん、
とアラジンとか、
うんうん、
で、まあ、2500円ぐらいだけど、うんうん、もうそれだけを食べに行ったり
とか。すげえ。さっきの北海道話じゃないですけど、市場とかでご飯だけ持って、あのそのまま乗っけてもらってんで、あれちょっとやってみたいなとかありますよね、そういう。
そうです。飯食いに走りに行くが、
ね。いいですね。
で、関東は全部。
いやー、いいなー。それは県もってことですか？
そうそうそう。
ああ、はい、はい。
栃木、茨城、千葉、うん、埼玉。
そっかー、そうなんですよね。意外と行ったことない県ってありますよね。
長野行った時も遠かった、ね。
ああ。
霧ヶ峰。
うん。
行った時も、400キロぐらいかな。
ああ、すごい。そうですね。さっきバイクで話してて思い出したんですけど、鈴鹿八大っていう耐久レースって有名じゃないですか。はい、父親がやっぱバイク好きなんで、八、はい、大もすごい好きで、
うん。
小学校の頃は毎年のように車で行ってて、
行ってたね、
たまに連れてかれるんですけど、はい、8時間かかるんですよ、鈴鹿まで。ひたすら走るっていう、うん、結構苦行のような。
見る方も真夏の中、その、コンクリートの地面熱とかもあるから、見てる側もきつい、
ね。そうなんですよね。めっちゃ暑くて、真夏で。うん、ひたすらコーラがうまいっていう。
リーステレビっていう
チャンネルが、はいはいはい、
毎年中継を
するんです、うんうんうん。
中継ちょっとずれたライブみたいな感じがあるんですけど、実家にいた時はそのリースが映ってて、
うんうんうん、
毎年、僕はクーラーの効いた部屋で、アイス食いながら走ってた
ん
だけど、
うん
今住んでるところって BS 映んないんで。
ああ、なるほど。
ライブも見ることもできず。
ネットでやってたりしないですかね。
たまにやってたんですけど、なんか、うまく見えなかった。
あ、そうなんですね。
テレビは本当に最初から最後まで。予選とかもやってたんですよ。
あはいはいはい。八大は結構、
うん、
まあ、もう30年以上前ですけど、多分流行っ、すごく流行ったのは。日本中ですごい話題になってましたからね。
なんか、8時間、最初聞いた時に、八大の意味、うん、8時間耐久レースだと思うだけで、なんで走られてんだろう
な。あ、なるほど。
あ、8時間本当に走ってんのみたいな。行かれてんじゃん。
耐久レースは意外と頭おかしいよなって思う時ある
んですよね。なんか、こう、何人かでチーム組んで、
うんうん、
例えばホンダとか、うん、ヤマハとか、
うんうん、
いっぱいいろんなチームがあって、足元も出れる
んですよ、ね。そうなんです
ね。大体勝つのはプロフェッショナルチームなんですけど、うんうん、プロフェッショナルチーム何人かこう、いや、ホンダだったらホンダで3、4人ぐらいレーサーがいて、で、こう、なんだろう、もう超暑いですね。
うん、
コンクリート、道路が超暑いから、うん、もう、一回そのレースが、その人がピットインして、交代ですってなった時に、うん、終わった時、そので、うん、走り続けたレーサーが、こう、水風呂みたいに
バーッと
入って、
う
ん、
そうそうそう。
もう、
ドリフで使うような体みたいに、水張って張って、
なんか
上から水を被せるみたいな。意識朦朧とするらしいですね。
そうですね。本当酸素ボンみたいなのをつけて走ってるんで、うん、あれをこう、見てるとやっぱ夏、甲子園と八大が夏を感じる。
うん。
写しというか。
はい、八大も、あれ、ほんと昼の一番暑い時期からやって8時間やっぱやるんで、夜暗くなってくるんだよね。うん、それと、レースバイクには珍しく、全員ヘッドライトがちゃんとついてて、うん、明かりをつける。普通、レーサーのバイクって、軽量化のためにライトとか外してることが多いんですけど、あれもなかなか面白くて、もうなんか、八大もそろそろ今年の八大も終わりですね、みたいな。実況が入るみたいな
感じ。そうですね。夜7時でゴールでしたっけ？
ですかね。多分それぐらいだと思うんですね。
もうかなりバーンとか。
うん。
で、いやー、やっぱ八大はいいなーって感
じ
です。
うん。
なんか同じタイプでツールドフランス
とか。あ、はいはいはいはい。
同じタイプじゃないですか。結構耐久、ま
あ、自転車
じゃないけど、
レース。やつですよね。はいはいはい。
2位のレースだとやっぱ、それこそ BS で中継して
る。うんうん。
でもある種は耐久というか、
うん、
まあロードレースですけど、
うん。そうなんですよね。意外と耐久レースも、ルマンとか、まあ車のレース、まあ、ルマンは 何でも出れるのかな、うん、あったりして、あと、アフリカ横断するみたいなやつもありましたね。アフリカだったかな。それこそ、それは何でも出れるみたいなやつもあったりして、意外とそういうのもあるんで、楽しいっすよね。うん、で、ざっくり今1時間ぐらい話してるんですけど、一応、触りだけ、くれときますトピック。まあ、がっつりはいかない
でしょ、まあ、そうですね。まあ、触れてたもこれで終わりじゃないかなって感じですけど。
うん、で、あと二つ話したいなって話があったのが、うん、まあ、川崎市っていうトピックと、はい、まあ、技術書店なんですけど、うん、もう川崎市はなんで上げていただいたんですか？
川崎市が熱いなって思ったのが、うん、エンジニアって川崎市に住んで人多すぎます。
ああ、なるほど。
川崎市ってでかいんですよね。
ああ、確かに。
はい、川崎っていう駅があると思うんですけど、
うんうん
うん、あそこだけと思いきや、そんなことなくて、うんうん、田園都市線沿いもあるし、うん、東横線沿いにも川崎市がまたいでて、
うんうんうん、
すっげえでかいんですよね、範囲が。うん、川崎市って Google マップで調べると範囲がこう、バーって出てくるんですけど。
そうなんですよね。
超でかくて。
川崎って、駅があるのは、意外とその東京湾の方だったりするじゃないですか。うん、まあ、東の方って言えばいいんですかね、
うん。
なんですけど、結構左の方になんか長いというか。
そうですね。多くて、羽田空港ら辺も川崎市に入ってる部分を買ってるし、一番左が多摩市とか稲城市とか、読売ランドとかも、
はいはいはい、
川崎市に入ってて、で、僕が住んでるのは田園都市線沿いなんですけど、
うん、
まあ深くは言わないですけど、まあ、右にこう、南部線っていうのがこう、
うんうん、
斜めにこう、
うんうん、そうそうそう
川崎から立川まで出てて、うん、で、その8割ぐらいが川崎市なんです
よ。そうそう
そう。ほぼ下がってて、
うん、
で、そうすると、こう、なんだろう、いろんな世代の人がこう住んでるんですよ。
うん、
なんかこう左の方に行くほどファミリー層だし、右の方に行くほどこう、職場が近かったのかなとか、
うんうんうん、
いう感じでいろいろあって、本当にだから僕の最寄り駅ですでに3人いるし、
うん、
その隣とかにも合わせると、さらに3人
いるし、うん、はいはいはい。
するんですよね。
そうなんですよね。いわゆるそのベッドタウン的な路線がやっぱ多くて、うん、その、田園都市線もそうですし、
うん、
あと東横線とかも結構多くて、うん、一部横須賀線とか東海道とかも、うん、まあ一応かすめたりするんで、結構東京に行かれる方とかやっぱり多いっすよね。
うん、そう
です
ね。なんか結構治安の悪いイメージがあったんですけど、
うん、
僕が住んでるとこはすごいファミリー層が多い。
うんうんうん、
治安はあまり悪くなくて、むしろ教育ママが多いぐらい。
ああ、なるほど。
いろんなとこがあって、
うん、
で、川崎市民になってから1年半くらい経ったんですけど、
うん、
ゴミ収集の車が来ると、
うん、
音楽流してくれますね。好きです、川崎愛の街っていう歌な
って。そう、それ
は好きです、川崎愛の街っていう音を流しながら、うん、ゴミ収集に来て、川崎って感じなんですけど、もう川崎愛そんなに深くはないので、ただまあ面白いなって。っていうのは、その範囲のでかさから、いろんな人が実は住んでる。
うんうん、
渋谷とかに多分、働いてる人はもう、田園都市線とか、東横線とかに住みがちだったりするので、意外と川崎市の人が多い。
うん、
そうじゃない人も、意外と住んでる。水江さんとかと川崎市。
うんうんうん。ちょっと、だいぶ音がでかい。これそうなんですかね。めっちゃ声入ってるけど。あ、でもこの。
それのメロディーだけで流して。
そうそうそう。
あ、ゴミ来たぞっつって。ゴミ車来たぞ
っていう。朝、出社する時間が遅いと、やべ、ゴミ捨ててねえってなって。
そうなんですよ。これ、意外と名前知らないらしく、僕も、
いや、知らなかった。
近くに住んでる、友人、
うん、
エンジニアの友人から、歌知ってるか。
うんうん。
その人も実家がもう、
あ、はいはいはい。あ、そうなんです。
ずっとそこに住んでて、
うん、
あれは、好きです、川崎愛の街って言うんだぞってやつね。そう、名前あるんだけど。意外といっぱいいるんですよね。だから、川崎市ミートアップとかってめっちゃ人気し
きます。いや、ほんとほんと、いいっすよね。川崎で集まれる人をちょっと作りたい。
うん、そう。
ちょいちょい、エンジニア飲みとかすると、やっぱ新宿渋谷が多いじゃないですか。うん、で、帰るってなった時に、同じ方向の人が何人かいて、うん、川崎とか武蔵小杉で飲みに行ったら良くないみたいな、うん。ありますよね。
そう、だから、最寄り駅全く一緒でびっくりしたのが、モンリー先生という
か、ああ、そうなんですね。
ミニティの、
へぇー。
マジレスの人がいて、どちらに住んでるんですかって言ったら、あ、梅原線沿いなんですって言って、ああ、一緒ですねって、どこですかって言ったら、ここですって言い出したじゃないですか、って。本当に場所もわかるぐらい。
すごいな感じで。あそこですかみたいな。あのマンションみたいな。
そう。
すごい。
あと、カロテンっていう友人が
いて、はいはい
はい、まあ、あの、ヒーターとかで、面白いとか書くしたんですけど、うん、引っ越すんだって言って、へえ、どこに住むのって全然知らなくて言ったら、うんうん、どこどこだっつって、え、そこ住んでんだよ。今実際近くに住んで
る。へえ、すごい。
東京で見たりとかして。
川崎が暑い。エンジニアの中で川崎が暑い。
コワーキングスペースもできたらたまんないっすね。
うん。
だから、電気グッズラボって今収録をしてるんですけど、うん、こういう場所が、ね、なんかあれば。
うんうん。でも、神奈川出張所みたい、川崎出張所みたい、うん、あったりですね。
でもできたら嬉しいな、近いから。
うん。いや、本当に、意外と困るの大変なんですよね。
南武線沿いにマンション借りたら絶対できそう。
ああ、確かに。あ、でも JR、どっちが、あ、まあ、高い安いはあんま関係ないのかな。
まあ、なんか、南武線はこう、川崎市をこうぶった切って
る、ね。確かに確かに。
そこ沿いに作れば、誰かしら近くに行ければ、うん。
意外とその、田園都市線、東横線って、西の方から下がってくるのをクロスしてるし、うん、その、東側、品川、新橋、東京、まあ、より右側にしても、うん、東海道で川崎まで下ってきてってことが結構できるんで、うん、いいっすよね。
そうですね。いいな。
うん。
ちょっと。コワーキングが少ない。
確かにその、黙々できるとこ欲しいかありますよね。
うん。もう本当に、マンション一室で借りて、コワーキングにするっていうのはよくある。
うん、うん。
エサロもそうだし、SIUC。
うんうんうん。
物質っていう名前で、お家の一角を使ってもらっちゃってるんで、うん、全然、もうありなぁ、みたいな。はい。
はい。
それで川崎市。
川崎市。
いいぞっていう。はい。
じゃあ、そのうち川崎市ミートアップができたらやりましょう。
そうですか。
はい。
逃げたらいいな。
で、次最後に技術書店の話もって言ってたんですけど、
うん、
まあこれはあれですよね。まあ今収録してるのは1月なんですけど、
はい、
今月1月末に6ですよね。技術書店6のサークル申し込みの、
はい、
当日、当落か。
当落2月5日かな。
5日でしたっけ、
はい、で、締め切りが31で、サークルカットもそのぐらいに出せ
る。うんうんうん。
ちょっと厳しかった。
うん。なんかその、カタログみたいのを事前に出すっていうので、まあ、先に募集をやるみたいな言ってました、
ね。スケールの方を出してほしい。
うん。
うん。5で、グロスファクションというサークルで出たんですけど、うん、まあ、その時の感じで言うと、なんだろう、じっくり宣伝した方が売れる
っていうの
があったので、なるべく早め早めに書き切って吸った方が。
うん。うん、
あとずーっとコンテンツに関する話をブログに書いたりとか、ポッドキャストだったりとかして、宣伝できるんで、うん。早い方がですね、今書いてる人は。
そうなんですよね。僕も今回初めてサークル申し込みをしてて、
うん、
まあ、受かっても受からなくても本は出せるようにしたいんで、今本書いてるんですけど、うんうん、確かにその広告というか宣伝をやっぱりちゃんとやるっていうのはあるなと思っていて、うん、技術書店の運営の方も結構、はしばしでそんなこと言ってるんですけど、うんうん、なんでこういうポッドキャストを、まあ、やってるって自分のでもやるっていうのもありますし、うん、まあ、時期が近くなったらいろんな人にちょっと宣伝をさせに行かせてくださいみたいなことをやりたいなとか思ったり。
うん、そうですね。だから5ってだいぶハードルがガクッと下がって、
うん、
で、6で出したいっていう人がたくさん増えて、
うんうん、
で、実際に寄稿なり、発表するなりで書く人がやっぱ増えてって、なんで、もうすごいいい、コミュニティというか取り組みなのかな。本、最初は僕、2年くらい前にウェブ系に来た時に、
うん、
なんだろう、本書いてるので、ぜひ買ってみてくださいっていう、カジュアルにいた時に、うん、本書いてるの？あ、この人か。めっちゃ強い人じゃないかって思って、だいぶカジュアルに書けんだなって。
そうなんですよね。本出すとかやばいっすよね、普通に。
普通に考えたら、お前本書いてんのってなるじゃないですか。でももう2冊目を書いてるし、
うん、
なんかカジュアルにね、なんか、こ
う
とかしてるんで、すげえ世界観のエンジニアって大事。
まあ、ちょっとエンジニア話になっちゃいますけど、そのカルチャーショック的なとこやっぱありますよね。
普通のなんか大学とか高校の人とかに、
うん、
お前何者だよみたいな顔されそうなんて言わないですけど。
そうなんですよね。
うん、なんか エンジニアになる前に知り合ってた友人とかには、もう自分の活動は一切言ってなくて、
うんうんうん、
でもなんか、帰りがありすぎて、
そうなんですよね。
もうなんか知られたくもないし、ツイッターのアカウントも絶対言わないし、だから、同業者とか、あるいは同じ世界観の人にしかもう言えないっていう、それはちょっと隠し寄りの。
うんそうなんですよね。なんか意識高いみたいなのが、ネガティブに受け取られちゃうことが多くて、あんまり、そんな、なんか、いわゆる意識高い感じにやってるつもりもなくて、
ないですね。
ぶっちゃけ楽しいからやってるっていうのも結構多くて。
そのギャップが、他の世界観とは、なんでそこまでするの
いやそうなんですよ、
ね。なるじゃないですか。
うん、
まだ本に関しては、売れたら自分の金だから、それはいいけど。勉強会に出たりとか、登壇したりとか、
うん、
ってなる、
ね、結局その、先日も報酬がないからみたいなこと言われて、いや、そうじゃねえんだよなって話をちょっとしちゃったんですけど、
いや、本当そう。
でも、冷静に考えれば、その、直接的な、ある、あるいは短期的な、その、お金としてとか、売り上げっていうのはないんですけど、うん、長い目で見ればめちゃめちゃ報酬はあると思っていて、うんまあその時楽しいっていうのが一番の報酬っていうのは一個あるんですけど、結構長い目で見ると、それをやっていくことによって得た人間関係、交流関係とか、まあ知識とか経験がいろんなことに役立つなっていうのはなんとなく、実感はあんまりないんですけど、確信というか変な意味であったりするんで、なんかそういう意味での報酬はありそうかなっていうのはちょっと思いますよね。
まあ、オードライフム、も
う
この縁も、フルテさんとじゃどこであったのかって言ったら、住所店号のアフター会で、
そうですね。
お会いしてるので、あれ書いてなかったら会ってないわけ
ですよね。そうですよね。
で、ここにいることもないので
。うんうん、確かに。
そうすると、錬金術ラボも来ない。
そう。そういう意味で言うと、あの時だから、ポッドキャストをやろうっていうのは、1割2割ぐらいにしか、なんかいつかやれたらいいなぐらいにしか思ってない。
老人会のアイディアをつぶやいた
ら、そう。
じゃあ、やるだけですね。絡んでたりとかして。
結構あの時はひよってて、いやーみたいな。僕のポッドキャストなんてとってもそんなみたいな。
本当にね。
感じだったん
ですけど。イヤホンさえはいいっすよ、と
か。なんか、やっぱあれがあって結構気がついた感あって、結構あの時、ちょっと、真面目な話になっちゃうかもしれないですけど、まぁ、ちょっといろいろ、その、やれてる人と自分を比べて、落差に凹むみたいなことが、技術書店の直後は結構多くて。でも、あれを振り切っていろいろ始められたのも実はその時で、ポッドキャストを始めたのもあの後なんで、準備とかって意味にはなっちゃいますけど。なんで、あれは結構すごいターニングポイントっていうか、ありましたね。
そういうのがやっぱ何かしら、何でもいいからやるっていうのは、意外と大事だなって感じですね。
そうなんですよね。ちなみに、ちょっと技術書店話で最後に一個だけなんですけど、まあ、5で何冊か本買われたと思うんですよ。
はい。
なんかこの本良かったなとか、まあ、読めてなくてもいいんですけど、これはいいと思って買ったみたいな本が一冊なんかあれば。
マジで欲しくて買いに行ったやつが、ごったに本、ごったに技術書店で、いろんな DT とか AT とか、あとは CSS とか、
そうい
うのがあって、で、僕はアニメで、やはり俺の精神ラブコが間違っているっていう、なんですけど、それの、キャラクターの湯ヶ浜ゆいっていう女の子なんですけど、その湯ヶ浜ゆいをモチーフにした、サイトを、CSS のアニメーションを作った、ゆいさんという人がいて、その人のサイトを見たときに、すごすぎるってなって、その人が本を出す、ちょっと見れるって、ごったに本の中に一角に入った
ん
で、それもばーっと書いて、ゆいさんはどなたですかって、この方ですって言って、若いのから来ましたみたいな、マジですかって、わー、初めの本だって書いてあって、その本は本当に買いに来ましたね。あとは、モットーさんっていう、ネットで買いの本とか、買いに行きましたね。ネット買いました。5、6冊、7冊買って、あとは、贈呈とか、質問あったりして、意外と買いましたね。
なるほど。まあ、やっぱ、サークル側で出てるとなかなか買う時間ないですよね。
頑張って、こう、バーっと買いに行ったりしたんで。まあ、知り合い多かったですね、大学。もう。
ああ。すごいですよね。やっぱ、知り合い出てるサークルで知り合い多いっていうのは、僕はほとんどいなかったですね。結局あの時、一般参加で行ったんですけど、37冊買ってて、で、 全然読んでないんですけど、その趣味話の延長にもなっちゃうんですけど、電子工作がすごい好きで、で、次やろうと思ってるのが、自作キーボードをやりたくて、で、この間秋葉原に、実店舗というか、作られた方とか、見て、実はちょっと覗いてきたんですけど、開店2日目とかの夕方、あれ、7時とか8時ぐらいに閉店なんですけど、うん、5時過ぎに行ったらめちゃめちゃ混んでて、ま、満員って言い方がちょっと、あれか、正しいかわかんないですけど、もう入れないくらいの感じで、うん。なんで、その自作キーボード周りの本が結構やっぱり、今は読みたいなと思いつつ、ま、読めてないみたいな感じですね。
キーボードもトピックに上げて。
あ、そうだ、言ってましたね。
僕らの HHKB。
はいはいはいはい。
で、分離キーボード。
うんうん。
ミステルのワロコ、持ってて、まあ、茶軸なんか言ってるんですけど、まあ、会社の人で自作キーボード好きな人がいて、自分の会社のカラーにこう、
すごい、いいな。
して、なんかディスプレイ、なんかキーボードのそのボードのところにディスプレイがついてて、ピコピコピコピコピコ、横にこう、電光掲示板みたいに流れたりとかしてて、やっぱ、自作キーボードが変態性が帯びてる。まあでも HHKB が好きすぎるので、もう一台買って、セパレートにしたいぐらい。
ああ、なるほど。
ありますけどね。
なるほど。いいっすね。いつかじゃあ、キーボード話もしたいですね。
そうですね。僕自分で作れないんで、既製品の話ばっかり。
ああ、そうか、その、あまり物理で触る手先は、みたいな言ってましたもんね。
ハンダ付けとか。
そうですよね。僕は僕でキーボード金打ちなんで、金打ちの、そういう、キットとか、キャップがあるのかとかっていうのをちょっと調べたくて、なんかあるにはありそうなんですけど、っていうところが結構気になってて、やってみたいなっていうのはありますね。っていう感じで、どうすかね。
ですね。
はい。
なんか当たればいいな。
いや、ほんと、今、まあこれを聞いている方は多分もうとっくの昔に結果が出てると思うんですけど、今時点出てないんで、はい、祈っちゃいますね。なんか全体通して言い残したこととか、これは言っておきたいみたいなのあります？
そうですね。まあバイク好きとか、あと、俺も川崎市に住んでるのって人だったら。
ああ、確かに。
ミートアップの、きっかけになって。ミートアップしないんすよ、だった
らですよね。川崎に、でも川崎について語れるエンジニアはなかなかいないと思うんですよね。
川崎に語るっていうか、川崎にいるなら近くでなんか一緒にやりましょうみたいな。
そうか。川崎エンジニアのみみたいな感じでいるかもしれないですね。
なんか、イントの形で、なんかあったら面白かったらやるかな。
渋谷遠いみたいな感じで。はい。
真ん中ぐらい。登りとぐらい。
登りとかまあ、登りとでも全然いいですけど。
登りとが水の口か、なんかどこだ、もっと下行くと。
まあ、武蔵小杉。
ああ、そうですね。
川崎。まあ、武蔵小杉の先はもう川崎ぐらいしかないかな。
うん。
あんまでっかいとこないですもんね。
はい。
はい。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、締めていきますね。このポッドキャスト、アウトライフ M ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。まあ、今回のように、趣味全開の話とか、まあ、川崎の話とか、まあ、そのあたりの話でも全然 OK なので、気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと3、4ヶ月程度先になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM をつけて、ツイートしてください。ハッシュタグは、シャープ、AOZORAFM。です。よろしくお願いします。あとちょっと原稿に書いてなくてザクッとというか、ゆるっと話したんですけど、最近ポッドキャスト好きが集まるコミュニティみたいなのをちょっと雑に立ち上げていて、ディスコードに集まって、一緒にポッドキャストを同じ時間を共有して聞いて、感想を言い合うとか、なんか、公開収録をやる場として使えたらいいな、みたいな感じで始めてみたので、もしなんか、ポッドキャスト他に面白いの知りたいなとか、どんなポッドキャストあるのかなとかっていうのがあれば、リンクを貼っておくので、ぜひぜひそこから、覗いていただければ嬉しいかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というところで、ゲストの告知なんですけど、りょうさん何かありますでしょうか？
はい。趣味全開で、趣味大好きなんですけど、まあ、そういったところで、没頭しているとき、 で、うん、こう、幸せだったり、充実感があったりっていうすると思うんですけど、うん、まあ、株式会社松塚っていう会社に行って、
うん、
まあ、前回の人でも同じことを言ってるんですけど、うん、松塚っていう意味の造語で、フェスティバルの祭りに化けるのか、うん、何々化するとかっていう意味で、松塚って名前を付けてて、まあ、これで没頭したりとかしててるって楽しいし、充実してるよね、みたいなのがあって、まあ、こういう人を増やせば、みんなハッピーになるよねっていう意味で、会社の名前にしてます、
うん。
なんかこういうところに共感するとか、あれば、すごい、うちの会社にも合うと思うので、ぜひ、遊びに来てください。エンジニア職の人は、僕がエンジニア採用窓口やってるので、お話聞きたいって言われてあれば、僕が最初に出てきます。
うん。
はい。なんで、カジュアルに話したい人もぜひ、お待ちしてます。それから僕個人がイベントをやってまして、転職 LT という名前でやってます。で、転職のノウハウを LT してもらうという形で、毎回たくさんの人が来てくれます。前回、転職 LT シャープ3では応募は180人、
うん。
で、実際来てくれる人は100人ぐらいだったんですけど、まあ、結構人がたくさんなってて、いろんな人の話が聞けるので、まあ、春の転職祭りとか、今また、4を企画中なので、このポッドキャスト配信される頃には、ページができているかもしれないです。
うん
うん、で、転職 LT の方、オンラインコミュニティも作っていて、遠い人とかが参加できないって話だったので、
うん、
まあ、ディスコードで一応作ってます。で、スラックにしなかった理由は、なんか音声で、相談がしたい場合があるかもしれないと思ったんで、ディスコードにしました。で、今、何人くらいかな、アクティブ結構いるんですけど、
うん、
あと多い人とか、上京したいとか、
はい、
あとは30代の転職とか、あとフリーランスとか、いろいろ混じって、たまにこう議論が始まったりとかしてます。なんで、それもショーノートに貼ってもらおうかなって感じですね。
はい。
はい。技術書店6で、一応、配信されこみは当選が出ているんですけど、まあ、グロスファクションっていうサークルで、前回成長ジャーニーという本を書かせてもらって、その続きで挫折をテーマにした本に取り組んでます。はい、もし心当たりのある人は、お買い求めください。以上です。
はい、ありがとうございます。もろもろリンク貼っておきますので、Discord への登録やら、興味があれば、まつりかさんの方を覗いてみるとか、いろいろやっていただけると嬉しいです。技術書店は僕もサークル参加して、本を1冊か2冊か出そうかなって思っているので、ぜひよろしくお願いします。はい。で、最後はエンディングトークってことで、収録どうでした話なんですけど、どうでした？
いやー、楽しかったね。
うん。
で、向かる。
うん。
ですけど、うん。バイクの話したのは初めてかな。
あー、本当ですか？
エンジニアになってから、話すの、うん、それこそ夏代さんとかとは、話しますけど、まあ実際に、なんだろう、顔を付き合わせて、っていうのはなくて、技術書店4の時に、
うんうん、
夏代さんが出してるブースに行って、夏代さんですかって言って、誰々ですとか言って、ああ、みたいなのは一回あったんですけど、でもちゃんとは話せてないんで、うん、久々にこう、なんかちゃんと話したって感じですね。
なるほど。やっぱ普段やってるというか好きなことあってもなかなかやっぱ話す機会ないと思うんで、うん、こういうポッドキャストとかでそういう話ができたりとか、まあ今日も意外とゲームゲームやってたみたいな話で盛り上がったりとか、うん、バイクの話も盛り上がったんで、うん、そういう話の広がりみたいなのがやっぱり楽しいですよね、
うんうん、僕はなんか広く浅くいろいろやったので、ゲームもそんなに語れないなって思ったんですけど、まあ言ったら、なんかロックマンとかちゃんと言ったんだなって思いましたね。
うんうん、自分を振り返る意味でも、
うん、
本当楽しいんで、
うんうん。意外と自分の引き出しは多いなって。
ああ、いいっすね、その気づき、
うん。
はい、じゃあそのとこですかね。
はい、はいはい、他のポッドキャストも、僕がゲストで出てるやつも、
確かに。
ぜひ。
まあ、ショーノートにいろいろ貼っときますけど、しがないラジオとか、デプロイ FM とか、
モノラジ。
あ、そうですね、モノラジ。
マトリカ FM っていう会社のポッドキャストもやってます。
はい。ぜひぜひ、
はい。
聞いてください。
はい。はい。
では、第19回目ですね。第19回目もゲストにりょうさんをお呼びしてお送りしました。りょうさんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。